おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やってまいりましょう、
うん、
ということなんでございますけども、前回の靴シリーズにつながりましたね。
今度は、はい、
やったら靴買ってましたけど、
うん、
今回はちょっとリュック。
リュック。
リュックね、まだ僕、会社の帰りに走って帰るんで、
うん、走るからね、
うん、走って帰るんで、はい、リュックいい、なんか走る用のリュックが必要なんですよ、
うん、
で、そのいつもリュック担いで帰ってくるんですけど、
はい、
なんかこう、まあ、使ってると、
うん、
リュックって汗かくから、
うん、
そのなんかこう担いでるところに、
はいはい、
なんていうの、塩を吹いてきたりとかするんですよ。
ああ、わかるわかる。
真っ白けになったりとかするの。
ありますな。
ほんで、夏場とかやったら、まだちっちゃいリュック買って、
うん、
で、やってたんですけど、
はい、
冬になってくると、
はい、
着るもん多くなってくるから。
はいはい、それでね。
まあまあでっかいのが必要になってきたりとかして、
まあ、詰め込むのが増えるわけですね、着るもの
と
かね。
そう、でもあんまりでかすぎても、
うん、
今度は今度で重いから
邪魔やしね、
嫌なんですよ、
うん、
でなんかええのないかなと思ってずっと探してやってるんですけど、
はい、毎年やってるんですかそれは。
今また新たに前まで使ってた走る用のリュックがちょっとなんか使いづらいなと思って、
う
ん、なんかなこの使いづらさと思って、アマゾンとかで検索したりとかして、
はいはいはい、
3000円ぐらいの、
うん
うん、やつで、腰からパチンとこうできて、
うん
うん、で、腰のところにもそのなんか物入れれるようになってたり
とか、はいはいはい、
してるようなやつをちょっと使ってて、
うん、
まあ、これはなかなか便利で、3000円ぐらいやったんですよ、安っと思って。
そうですね、
アマゾンで探すと出てくるんですよ、その、
うんうん、
ブランドもんじゃなかったらね。
何かとね、ありますよね。
で、なかったら出てくるか、あ、これ使いやすいなと思ってたんですけど、うん、夏場いいんですけど、
うん、
冬になってくると上着が出てくるんでね、
うんうん、
もうちょっと容量あるやつ、もう今8リッターぐらいなんですよ、
はい、
8リッターぐらいやとちょっともう無理なんですよ。
余裕がないんですね、
いろんなもん入れると、
うん、
なんでちょっともうちょっとでかいのないかなと思ってワークマン探しに行ったんですけど
困った時のワークマン
困った時のワークマン、ワークマンええがな、ワークマン1900円ぐらいでリュック売ってるかな
安
い、わーええなこのワークマンと思ってで横にちゃんとなんていうんですかね、うん、ボトル入れたりとか、
うん、
で、まあ、財布も入れようと思ったら入れるぐらいの深いこう網みたいなのがついてて、
うん、
これええなと思って、これ一遍買ってちょっと走れるかどうか試してみようと思って、
ね、うん、
で昨日か一昨日か試したん
です。はいはい、どうですか。
もう全然やっぱ走るやつじゃないから、
うん、
もうブルンブルンに揺れて後ろでめっちゃしんどいんですよ。全然あかんなこれと思って。
やっぱ理由はあるんですな、そういう
ね。あんねん、ちゃんとね、うん、ちゃんとその走る用のリュックっていうのにも訳があってね、
うんうんうんうん、
ちゃんとそういうのに規格に合わせても買わないと、
うん
うん、基本的に肌に密着っていうか、
はい、
リュックって後ろ硬いやつとかありません？
ありますね。
結構スポンジみたいな感じでガチンと硬いやつでやっとやっぱしんどいんですよ、
うん、
硬いからバンバン跳ねよるし、
うん、ああなるほどね、
うん、だから比較的こう背中に密着するような柔らかいやつの方がいいんです、
うんうん
うん、ってスポーツ屋の人に言われて、
うん、
ああっつって買ったやつが昔すごい良かったんです
。なるほどね、
容量もそれなりやし、
はいはい、
ええなと思って、そのうちチャック壊れてきたから全然かっこよくなったんですけど、まあ、それから何台か今リュックを変えてて、
うん
うん、でまたもうちょっとその買ったやつも容量小さい冬用じゃないなと思ったから、
うん、
冬用にまたアマゾンで買ったんですけど、
買ってみた、はい、今度も
それはまた今度ね、
うん、
まだ届いてない
から、あ、まだない、はいはい、
まだちょっと時間かかるからちょっと待って、
うん、
やろうかなと思ってるんですけど、リュック道もなかなかしんどいなと思って深いなと思って
あ、目的によって結構ちゃうんでしょうね、それはね、
ちゃうと思う。大体、ね、うん、走るリュックってチャリンコで担ぐリュック、
うん、
ロードレーサーみたいなビューン乗ってるおっさんらとか、
はいはい、
担ぐ用のリュックみたいな、これ 一体これ何の機能っていうやつがついてるんですよ。
ほうほう、
走るやつでも。
ほうほう、
本来実はそれチャリンコのヘルメット止める
ための
フックであったりとか、
あ、ね、
あのバーって出てくるやつがそれやったりとかっていうのはあるから、うん、チャリンコ用と走る用っていうのは結構兼用みたいな感じ、
うんうん、
でやってるし、今度あのトレイルランニングっていうやつもあったりとかするから。
トレイルラン、
うん、山走るんですよ。
ああ、あのアホなやつね。
アホって、うん、いや、トレイルランってあのそんな無茶、あのアイアンレースみたいなやつじゃないよ。
あの尾道をひたすら走るアホなやつちゃうんですか。
アホなやつやな、
うん、それも。そうでしょ。
あの要は山中わーって走って楽しむみたいなやつって、うん、あれも結構な入れて、あれリュック背負って、
うん、そうでしょ、
走らなあかんから、
うん、
あれ用のやつとかもあったりとかして、
うん、
なかなかあれやねと思って見てるんですけどね。
もう用途別でだいぶね変わってくるんですね。それ
そうやね、用途でいろいろ変わってきてて、
うん、
でなんかうっかりでっかい容量のやつとか頼んでしまうとして、うん、だからちょっと頼んだんですけど、あのいざ配送の段になって容量見てみるとでかいなと思ったから、
その辺が分かりませんよね、通販はね、
うん、そうやね。でちょっとキャンセルして、
はいはい、
また次のもう一発容量の少ないやつを頼んだりとかしたんですけどね、
うん
うんうん、なんか届くのが楽しみなんですよ。ちょっと待ってって冬用のランのリュックとして使おうかなと思っててね、
うん、はい、試行錯誤があるわけですね。
そうなんですよ、あれやこれやとね、
うん、
大変、うん、まあまあ安い趣味やと思ってますけど、でもあれやからやからかって、まあ、冬なんでね、ボーナスなんでね、
あ、12月はね、
そう、また何やかんや買ったのかなと、
うんうん、
思ってる次第なんでありますけども、うん、まあそんな感じの私なんでございますが、
はい、
映画行ってきまして。
映画、なんかあったかしら。
映画ね、ここへ来てあんまりないんですよ。
うん。
なんか、と思って。はい、まあ、スラムダンクまで待ちかなと思って
た。だいぶ先違うの。
スラムダンクもうすぐやで。
そうなの？
もう2週間後ぐらいやで。
あ、そんなもんですか。
そうやで、12月の頭やから。
お
ー。もう来週で11月終わるでしょ？
そうね。
っていうことはもう再来週なんですよ。
確かに、あっという間ですね。
なんでスラムダンクはまあ行こうと、
うん、
好きなんで、
うん、全然知らんな俺、
知らんやろ、
知らん、
そういうなんかスポーツ根性系とか、
うんうん、どうでもいいですね、
あんなに泣ける話はないのに、
うん、しょっちゅう言われますけどね。
そうでしょ、いやまあそれは確かにな、うん、ワンピース読めやみたいなこと言われてんのと一緒やから合わんやつ合わんわ。
まあ読み出したら止まらんと思いますからね、それはね、
うん、あもう一瞬で読めますわ、スラムダンクぐらいになってくると、う
ん、あ何巻ぐらいやる。
30巻ぐらいしかない。
まあまあね。
まあまあかな。
うん。
うん、まあまあ、じゃあ昔なんか、うん、もうその頃俺ジャンプ読んでなかったんやけど。
はいはい。
まあ、ちょっと読んでみようかってみんな言うてるから。
うん。
スラムダンクがどうテレかって言うてるから。
うん。
ちょっと見てみようかなと思って見たら、
うん、
面白いんですよ。
うん。
ああ、いい話やな、これ、と思って。
諦めたらそこで試合終了でしたっけ？
ああ、それぐらいのセリフは知ってるんでしょ
う。聞いたことはある。
それぐらい、そういうことですよ。そういうのでいっぱいあるんですよ。
うん、名言が。
でも、あの、書いてる井上武彦先生の奥さんは福井県出身やから。それ別に何のあれでもないんですけど。
ないの？
一回福井県で寿司食いに行ったら、
おうお
う、昼飯食いに行ったら、
お
う、井上武彦先生の、あの、あれがあって。
サイン？
サインがあって、あれなんでと思ったら。いや、実は奥さん福井県の人なんですよみたいな話になって、そうなんや、やりますねみたいなぐらいの話だったんですけど。
いいですか。
なんで、まあ、ちょっとスラムダンクはちょっと見に行っとこうかな、うん、まあ、映像化されてない部分があるんで、
うんうんうんう
ん、多分そこが来るんであろうって。だから今だストーリーもあれされてない、発表されてないんで。
監督が確か原作者なんでしたっけ。
そう、井上武彦先生。
そうですね、そんなあるんですね。
うん、やるからな、どういう風にするのか、うん、でも大体ここやんねやろうみたいな憶測はみんな立ってんねん、
うん、
この話映像化されてないから、
はいはいはい、
ここしかないよねって話になってるんです。
なるほどね。
それをやるのか果たして裏切るのか、
うん、
っていうのが今全くあれになってまして、
ね、良くも悪くも裏切るのかいう
ところですね。良くも悪くも、まあまあ今のところポスターとかそういうのでしか手がかりがないので、
うんうん、
まあどう考えてもそこしかないわなっていうポスターなんですけど。
なるほど。
その部分しかないやろっていう話なんですけど、
うんうん、
まあまあそれはそれで来るし、 まあ、それは12月入ってからということで、
まあね、まあ楽しみですね。
なんで今、まあ、そんなに、うん、あの超大作と言われるやつがなかなかないんですけども、はい、今回見てきた映画は
なんでか
ザ・シェフでございます。
ああ、かぶらんでよかった。
ああ、よかった、セーフか。セーフか。案外、ヨマちゃん、これ、ザ・シェフ言ってる可能性あんなと思って
たけど。ザ・シェフってあれですか、ブラック・ジャックみたいな料理人の人じゃなくて。
あの話じゃなくて。もう一つのザ・シェフ、悪魔のなんとかっていうやつでもなくて。
なく。
2017年にやってる悪ザ・シェフっていう、なんかちょっとわけのわからない映画ある。
知らなさそうやな。
それでもなくて、うん、あ、ごめんなさい、ザ・シェフじゃないわ。
うん、メニューでしょ。
メニュー
でしょ。変やな、思う
た。そら、どうありで調べたとって出てけへんはずやわ、うん。ちょっと待ってくださいね、ザ・メニューで今、
うん。俺もそれ見に行こうかどうしようか思ってたからよかったな。
よかった、これ被ってないね。
被ってない、大丈夫。
ザ・メニュー被ってないね。ちょっと待ってね、ザ・メニューの画面ちょっと出しますんで。
あることにレストランがございましてってやつでしょ。そう、
よう知ってるやんか。
予告やってますやん。
そう。はい、これでホームページ出るかな。
出るでしょう。
あったか。あー、来ました来ました来ました来ました。はい、ありましたということで、ザ・メニューでございますね。
ザ・メニューね。
今回ザ・シェフって何言うとんねんちゃう。
言わんとするところは分かりますけども、
なんかで、ね、ポロッとなんかそれ見て、うん、あ、ザ・メニューっていう映画やるんやと思ってね、
はい、
しかもあの昔からそのグルメ映画、
うん、はい、
結構あって、
うん、
なんとかの何だ晩餐会とか、
うん、あ、バベットが、
ああ、そうそうそうそう、バベットの
やったっけ、
何やったっけな、あれ
見たことない、ね、だいぶ前ですよね、あれもね、
見たことないですけど、う
ん、ないんか、
なんかない、そうない、そんな神器臭い映画見えへんから、うん、
まあ私もやけどね、
バベットのなんか晩餐会かなんか言って、うん、すごく美味しいもの、最終的に人類が食べるものはこれだ、うん、みたいなことをやる、
はあ、はは
あ、高尚なちょっと映画みたいなのを聞いたことあるんですけど、そう、それとかなんかいろいろグルメ系の映画ってあるんですけど、うん、それなんであろうなと、
うん、
なんかすごくそのザ・メニューってシェフみたいなのがおって、
うん、
その人が、うん、あのポスタービジュアル見ると若い お兄さんとお姉さんがこうポンとおって、はい、で後ろにシェフが立っててみたいなビジュアルなんです、
はいはいはい、
その若い2人がこの、うん、もうすごいこう料理を食わせてもらって、
うんうんうん、
なんか大満足みたいな、
山岡四郎と栗田さんみたい
な、ね、そう、うん、美味しんぼみたいな世界を期待して行ったんです、
うん、じゃあ予告とかその辺は全然見ずに、
全然見てないの、
うわすごいなこの人、
そうやろ、ポスタービジュアルだけ見て、うん、
すごいなこの人、
ああもう今何も別に見るもんないしな、ほんなら、うん、ザ・メニューってこれ行こうか、
うん
うんうん、きっとなんか幸せな気分になれるよねって言ってきまして、
すごいな、
そうやろ、
うん、ちょっとすごい、それはすごい、
あ、ほんま、
想定外も華々しい、
うん、映画の見方って案外これなんじゃないかなって俺思うわ、
うん、うん、いいと思う、
って
とてもいいと思う、
なんかわけわからなく言って、うん、こんな映画なんちゃうのって言って、
うん、
すごく裏切られるっていうのが、う
ん、こんな映画やったみたいな、
やっぱり映画の本道ではないかと思いました、今回帰りながら、
うんうん、ようそれで見に行こう思ったな、すごいな、
そうやん、お、まあ、まあまあまあ面白かった、
どうでしたか、
まあまあ面白かったっちゅうか、うん、なんかな、
サスペンス大作でしょ、
そうなんです実はグルメ系映画じゃなくてサスペンス映画だったんですよ ね、これね、
サスペンスえげつなさそうな映画でしょ、
まあまあえげつな映画、
そうでしょうね、
系、うん、そんなにホラーまでもいかんし、
うんうんうん、
ああいう、なんていうの、スプラッタ系でもな
く、そこまでいかないんですね。
で、映画でいろんなドラマがすごく隠されてて、
うんうん、
なんかすごい映画やなと思って、最後帰ってきましたけども。
果たして真相はっていうやつでしょ、
まあ、そのまんまなんですけど、うんうんまあ、言うたら、男の子、何その日か、その何日間か、1週間かなんかに、
うん
十何人しか招かれない一流、うん、レストランがある、
はいはい、
南海の孤島に、
孤島ね、
南海の孤島にみんなで船乗って、うん、
はい、
十何人が行くんですね、
うん、飯食いに行くんですな、
飯もうすごいいい料理、
うん、
食いに行くんですけども、うん、まあ、この主人公の男の子と女の子って伝えんかな、
う
主人公の男の子がもうすごいお金をはたいて、うん、予約を入れて、
はい、
2人分の予約を入れて、
うん、
女の子を1人呼んで、
はい、
で行きましょうと言って行くんですけども、
うん、
その、なんつったらいいかな、うん、その行く、まあ、船に乗って行くときに、
はい、
その女の子は実は登録されてる女の子ではないんですよ。
どういうこと？
その女の子は予約を入れてる女の子ではなくて、
うん、
この主役の男の子が、
うん、
その予約を入れてる女の子が振られてしまったんですね。
なるほど。
あ、で急遽なのかどうなのか、
うん、
もう一人違う女の子を呼んで、
うん、
その女の子と行くわけなんです。
あのキャシーと付き合ってたのが振られてリンダと行くことになった
ということですね。そういうこと、そういうこと、
はいはいはい、
うん、それで南海のことへ向かうわけです。
なるほど。
うん、そこが話のずれているところなんですね、うんうん、ちょっと話がずれていくところなんです
ね。ポイントですね、はい、
そうなんです、ポイント1なんですよね、
うん、
でわーってみんなでこう行って、うん、いろんなやつ、いろんなお金持ち、
うん、
まあこれぐらいのやつで運営してるぐらいですから、
はい、
もうみんな大枚はたいてるわけですわ、
うんうん、
大枚はたいて島ついて、
うん、
でチェックインみたいなして、
うん、
で夜飯食うてみたいな、
うん、
話になっていくんですけどもね。
金持ちばっかしの客がドロドロ入ってるわけですね。
まあ、そうやね、いろんなテレビ関係者であったりとか、
はいはい、
お金持ちの老夫婦であったりとか、
はいはいはい、
ただもう金持ち、あ、ただ酔っ払ってるだけの3人の男たち、
はあはあ、
でもなんか金持ちみたいな、
うんうんうん、
まあ、もう金持ちしか来れないレストラン、
そういうことですね、はい、
うん、その人たちが来て、
うん、
一夜の宴を行うと、
うんうん、
このレストランズのがまたすごくてですね、
はい、
ザ・シェフが出てくるわけですけど、
ザ・シェフね、
はい、ザ・シェフ別に顔半分隠れてないでブラックジャックみたいな大阪
顔したもんね、普通
の、ね、あの多分この人あの人やと思うんですよ。
どの人でしょう？
あのキングスマンの、
あ、
キングスマンゼロみたいな、うんうんうんうん、この前あったやつ
ありました、ね、
に出てた人、あのキングスマンの人やと思うんですよ、ね、違ったらごめんなさいね適当なこと言ってますんで、
うん、
まあ言うたらそのシェフはすごいシェフなんですよ。
すご腕のね、はい、
すご腕なんですけど、うん、なんつったらええやろ、
何でしょうか
もう自分ではあまり調理しないんですよ。
あ、
はあ、もう周りにみんなすごいスタッフたちがいてて、
あ、なるほど、
よし次の料理にしようと、
うん、
みたいな、
味さんがすごいですね。
そうで、みんな同じものを作れるわけですよ、
はいはいはい、
弟子たちは
指示通りのものができると、
弟子はもうみんななんつうの、何十人っていてて、
うん、
弟子みんな一緒に島住んでて、
うん、
寮みたいなところに住んでて、
はいはい、
そこでわーっつってみんな修行積んでるんかなんかよう分かりませんけど、
はい、
そこでみんなやるわけ で、
うん、
でそこで折ってやって、
うん、
でさあ今晩のディナーっていうことでディナーから事件が起こる。
あとなんか東洋人のなんか面白い顔した、
ああいう人って何ていうの、旧氏っていうの、
旧氏、
球児っていうの、
うんうん、
あ、そういう、まあ、トップの球児の、うんうん、東洋人の女の人、
はいはい、ちょっとあの独特の顔をお付きしてはりますよね。
ちょっとこういうところに出る東洋人ってちょっと怪しいじゃないですか、
見るからに怪しい感じしますよね。
あ、もう怪しいんですけど、
うん、
怪しいね、もろ怪しいんですけどでこの晩飯みたいなのが始まって、
はい、
でやっと来たなっつって、
うんうん、
やっと食いたかったもん、もうこのために予約入れたし、
うん
うんうん、やっと食いたいもん来ましたみたいな感じでみんながそれぞれテーブルについて、
はい、
でやって、でなんかいろいろ料理作ったら大体この、シェフが出てきて、
うん、
バーンって叩いて、
うん、
では皆さん、なんか海には、
はい、
この季節には、はい、みたいな、
ああなるほどね、
なんと海というものは塩味でございますみたいなことだったのか、
うん
わーって喋って、まあ、ご宅を並べて、
うん、うんちく垂れよると、
うんちく垂れて、
うん、
でさあそれではその一品でございますみたいなやつがザーッと並べられて、
うん、
あでみんなでわーって食い出すわけです。
うしょーってね、
うまいねーみたいな、
うん、
あさすがだね、さすがこのシェフはさすがだねみたいな、
はいはいはい、
話になってみんな食い出すんですけど、
はい、
まあまあいろんな料理が出てくるわけですよ。
うん、
ほんで一皿目なんとかみたいな、
うんうんうん、
なんとかとなんとかのコンフィみたいな、なんとかのサラダみたいな、そんなんがパンとまず最初大事に出て、
うん、
そこからみんながわーって運ばれてきて食い出すみたいな、
うんうんうん、
そんな感じで、
はい、
一皿目二皿目ぐらいはわーっとこう、
うん、
食べ出すんですけど、
うん、
なんかね、
はい、
ちょっとちゃうんすよ。
ちょっと違うと
出てくる料理が、
はい、
なんかちょっとちゃうんす
よ。どういうことですか。ちょっと違う
んすよ。うまそうじゃないんすよ。
あ、ビジュアルが？
ビジュアルもそうやし、材料もそうやし、
はい、はい、材料も、うん、
まあまあ中でも一つ出てくる、なんかパンと一緒に食う料理があるんですよ、
うん、はい、
うん、パンと一緒に食う料理があるんですけど、
はい、
今回はパンを抜いてみました、
うん、
っていう、
うん、
なんか変なジュレみたいなペペペペって置いてあって、
はいはいはい、
パンなしのなんとかジュレだけ食うみたいな、
はいはい、
なんじゃこの味気ない料理みたいな、
はあはあは
あ、これパンなかったら無理っしょみたいな話になっていくんですよ、
はあ、
うん、いやでも今回はそういうアートでございますみたいな話
なるほどね、
うん、なってくあたりから話が徐々におかしな方向に向かっていくんですけど、
うんうん、これどこ行くのっていう感じになるわけですね。
これ何なん、何を見せられてんのって話なん
つまり
何なん何なん何なんっていう、うん、
つまりそのレストランの客と同じ気分が味わえるというわ
え何なん何なん何なんみたいな、
うん、ソースイムだからサスペンスと思わずに言ってるから、
そう
グルメ映画と思って見てるから、
うん、
登場人物と同じ気分で味わえるという楽しさですね、はい、
そこへある日、うん、ある時突然、
はい、
残虐なやつが場面が出てきたりとかして、
ああ、あるんだ、
ああと思って、
うん、
え、どういうことどういうことどういうこと、おいしん坊じゃないのかねなるんですよ
見方しましたね。
おいしんぼじゃないんですよね、これが。おいしんぼじゃないなって、
うん。
見れば見るほどどんどん分かっていくんですよ。
うん、よかったですね。
ああ、そういうことっていう。
ああ。
うん。だからそういう意味では、なんか裏切られた感じがして、
うん。うん、よかったですね。
うん、面白かったんですけどね。
うんうんうん。
うん、まあ、まあ、あんまり深くは言わんように。
まあね、まあね。
なぜそういうことなのか、
はいはいはい、
なぜそんなことになってるのかっていう言わん方が面白いと思うんですよ。うん、
ね、オリエント急行殺人事件みたいな感じなんかなとか
思って。そうそうそう、そう、うんうん、種明かししてまうとね、
うん。うん、そういうことですね。
ちょっと面白くないんですけどね。うん、だその、要はそこに来てる客たちが、
うん、
次々と、
うん、
ひどい目に遭っていく
んです。ひどい目に遭うんですね。
はい、ひどい目に遭っていって、
うんうん、
ひどいことされていくんですよ。
はいはい。
そのシェフがあまりに当然かのように。
うん。
なんか、そんな、心痛まんのみたいな。
はいはいはい。ひどいことをね。
うん、なんでそんなことやってんのみたいな。
うん。
やつが、
うん、
場面がどんどん出てきまして。
その、孤島だから誰も他のレストランのスタッフが おらんしっていうことですね。
逃げることもできない、うん、でもそんなことがどんどんどんどん起こっていっても後ろで料理してるレストランの、
うん、
まあ、いわゆる弟子の皆さんたちは、
はいはい、
まあ、いわゆる眉一つ動かさない感じじゃないですか、
うんうんうんうん、
よし次の料理に移ろうって言ったらみんなガーイエスシェフっつってまた料理ガー作り出すんですよ
はいはい、はい、
ってなるんですよ。
なるほどね。
なんかあるやろみたいなでその東洋人の給仕のお姉さんも、
うん、
まあ、眉一つ動かさず、
はいはいはいはい、
そのシェフの言う通りに動く。
なるほどなるほど。
まあ、例えばひどいこともしたりとか。
なるほどね、
うん、見てるとちょっと、
うん、
なんなんどういうことってよくわからないなこれっていう話です
お、
うん、でもあとあとちょっといろいろ訳を聞く、いろんな話を聞くと、
うん、
あ、なるほどねと、
うん、
なるお話。
主人公 その連れてきた女の人たちのポイントになるわけですね、そこ
で
ね。
そこが一番のポイントですね。
なるほど。
今回は、
うん、
最初にかなり伏線張られてて、
うん、
その女の子は一体何者なのかもあるし、
うん、
その女の子があれあの人知ってるなみたいな顔するんですよ、
うん、
他の全然知らん客をね、
うん
うん、でそこから話が、それ別に何の説明もないから、
うんうんうん、
でも後々分かっていくんですよ。ああ、なるほどってなるんですよ。ああ、そういうことねっていう。で、その女の子はなぜ、客のリストの中の名前に、 なかったか、
はいはい、
うん、ないのはなぜかっていうことも、まあまあ、言うたことは一緒なんですけど、うん、女の子は入れ替わったから、
うんうん、
あれなんですけど、その子だけ、
うん、
なぜその本来来るべき客、まあ、招かれざる客なわけです、
はいはい、
招かれざる客が果たして、
うん
うんうん、どうなっていくのか、
どうストーリーに関わってくることになるのか
ということですね。と、うん、いうことは、他のお客さんたちは、
うん、
みんな来るべくしてきたお客さんなんですよ。
オリエント急行時代ですね、
これは実は、
うん、
ああ、そこが非常にこう徐々に徐々に分かっていって、
うん、
面白い、
なるほど、
ああいう映画でございます。
そして誰もいなくなったをちょっと思い出してますね、その話。
ああ、そのそして誰もいなくなったを見てないんでね、
うん、
俺、
うん、
分からないんですけど、
ぜひぜひですけどね、これ
も、あ、ぜひぜひですか、うん、だからそういうなんかはーんって言わせる映画やったわ。
ラストでおーって思って終わるって感じ。
いやー、おーんと思わんかった。
思わんの、
俺わけわからんかったから。
わけわからんかった、
え、何この残酷な映画って、うん、でも最終的に、
うん、
まあまあ奥さんと見に行ったんで、
はいはいはい、
でその奥さんが説明してくれるわけです、
うん、改札がね、
そういうことなんみたいなあ、え、マジでみたいなそういうことなんですか、うんうん、ああ、わかりましたみたいな感じはあります。多分皆さんは、うん、あのあれ分かって分かると思いますよ、
うん、
初見で見たら分かると思いますので、うんうん、俺だけがちょっとおかしな感じでずっと見てたんでなんやこの映画って
そんなあんねんな、
よう分からんな、お前これどうなってんのこれみたいな、
なしそうんねんな、
うん、だから俺分かりやすい映画じゃないと無理やなと思ってもう完全に漫画原作とかそういうんじゃないと、うん、もう無理な頭になっとんなと思ってね、
ほんまかいな、
ね、思ったんですけど、はい、まあまあ、もうちょっと日本語系で見れたらまた良かったかもしれませんしね、
うん、
字幕系で見るとやっぱりちょっとその何回か見ないと、
うんうん、追いかけないかんからね、
うん、分からんところがあるじゃない
です
か、
うん、
うん、なんで、まあ、そんな感じの映画でございました。
そうでしたか、カバラン
デ、グルメ映画と思ったらサスペンスだったっていう映画でした。
えらい映画でしたと。
まあまあ、えらいとまでは言いませんけど、
うん、
うん、っていうか、ああ、納得みたいな感じで見れる映画なんで、
なるほどね、
はい、あの、再ラストとかも非常にいいのでね、
うん、あ、いいんですか、
いい、なかなかにやりとさせる感じっていうか。うん、まあそういうのもあります
ね。なるほどね、いいっすね。
はい、ぜひちょっと見ようかなって方、あんまり上映感少ないですけど、
うん、
見てくれたらいいんじゃないでしょうかと、
はいはいはい、
はい、いうことなので、はい、まあちょっと面白いコンパクトな、じゃあ最近には珍しい2時間ぐらいの映画なんでね、
うん、
さらっと見れますんで、
はいはい
はい、見に行っていただきたいと、
はい、
はい、いう感じでございます。
わかりました、
はい、というわけで映画のご紹介でした。
はい、ザメニュー。
はい、よろしく。ザシェフじゃないで。漫画やで、それは。ザシェフは。ザシェフ、悪魔のなんとかっていう映画もあるし。
ろくでもない
。全然出てけえへんか、おかしいなと思ってずっとやってて、俺今。
俺が見たのは一体何だったんだ
よ。あれ、ホームページすらないんかな、これ。よっぽど人気ないねんなと思って持ってましたけど。ただ、ザメニューという映画でございました。
はい、わかりました。
よろしくお願いしますと。
はい。
はい、いうことでございました。
ハテモリは心の隙間を埋めてくれる。そうは思わないか。
独り者の特権ですかね。
関東行こうよぜ。ガスラジオ。
はい、というわけでね。
はい。
今週も終わっていこうかなと思っているわけなんですが。
は。
年末から年明けに向けましてですね、
はい、
いろいろとイベントが、
うん、
またポンポンポンと決まっておりまして
ございますか、
まずは12月、
うん、
ね、12月の12日、
はい
はい、今年最後のラジオエレジー、
うん、ラジエレ、はい、
はい、またパディさんとやらせていただくことが急遽決定しました、
ね、決まりまし
たか、はい、もうこれいろいろラジオエレジーとか言ってますけど、
うん、
もういろいろお話が音楽エンターテインメントっていう話変わってきましたね。
ほうほうほう。
ね、2人で歌歌ったりとかするだけみたいな話もあるよ。話もあるんやけど、ね、歌の方に重点重きを置いてみたいな、
う
感じになってきてますんで、うん、
歌謡ショーになってるんですね。
今回も2人でいろいろ歌おうかと、
うん、
思ってますんで、雑談と歌で楽しんでいただくみたいな、
はい、
でもこんなことやってますみたいな話したら、他のイベントとかやってるコーラが、
うん、
うちらも歌歌おうかなって話に変わってきたら
しい。えらい影響してますよ。
ほんまやで。どういうこっちゃねえと思って。そんな簡単なもんなんかと思ったんですけど、そういうこともあるので、
うん、
12月12日は、
はい、
あれと配信とイベントとやりますんで、うん、まあ、月曜日ですんで、
そうですね、
もしよろしければ。
はい、
師走忙しいと思いますけど、
なかなかね、
はい、来ていただいてということで、うん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お越しやすと。
はい、あとはですね、はい、もうそのまま年末、
うん、
12月30日、
はい、
はい、サバラジオ。
サバラジオですね。
公開録音にはもうならんよね、これ。配信しよう思ってるから。
ああ、そういうことになるか。
そう、配信を入れると、
はい、
ちょっともうそれ内容的には全部言っちゃう
ことになるんで、うん、普通に言っち
ゃってますよね。ラジオで、まあな、もしでそれ放送線部分で話取るなら、うん、まあまあまだいいけど、
うん、
ちょっと今のところいろいろ企画は考えてるところですので、
はいはい
はい、サバラジオで何かイベントします。
はい
はい、ぜひ帰省してる方、
うん、
ね、旅行してる方、
うん、
でわざわざこれを見に来られる方、
その方
ぜひ、
はい、
年末なんで。
そうですね。
宴会なんで。よろしくお願いしたい。
ね。久しぶりに皆さんの顔を見てみたいなということですからね。
そうやな。
はい、
あんな顔、こんな顔。
そうです。
ね。もう今や消息不明な方。
うん。
どこ行ってしまったかのわからない方、う
ん。そんな人。
そういう方、いっぱい来てほしいな、ね。
生存確認来てください。
生存が生きてますよと。
そういうことです。
はい。聞いてないけど、知ってますよ、やってる言葉ぐらい。来てほしいな。
ね。
ね、みんな大阪も楽しいよ。
そうですよ、
年末の
ね
大阪、正月前の大阪楽しんで
いいと思います。
ぜひ来ていただきたいと。
味わってください。
はい、思っております。はい、またいろいろね言っていきますけども、あと年明けて、
はい、
まあ、まあさっきも言いましたけど、
ちょっとありましたね、
1月5日に、
はいはい、
そのネットラジオ、
はい、
多分私と部長柏木、
うん、
と2人でまあホストになりまして、
はいはい、
いろいろネットラジオやってる方に来ていただいて、
うん、
あなたのラジオを撮っていただい、撮ってくださいと、
うん、
ね、あなたのいつもやってるやつ、それに我々ゲスト出演しますって言ってると思うんですよ。
なるほど。
だからいらんかもしれんけど、出ますってことですよ。
絡むぞと。
一個の一本、毎週やってるうちの一本にしてくださいというイベントをやりたいと思ってますんで。
うんうんうん、はい。
はい、それ1月5日の夜やると思います。
これは夜なんですね。
はい、どうぞどうぞ皆さん。来てくださいね。
はい、そうですね。
はい、足運んで見に来ていただくのもいいし、そのネットラジオやってある方々来ていただくのもいいし。
そうですね。
ええ、来ていただければ出れますんで。
うん、
はい、あなたのラジオやっていただいて結構ですんで。
ね、ちょっと気楽方に来ていただきたいですね。
そうそうそうそう、そんな感じで、ええ、前回も来ていただいた方がその後一切連絡がないっていう、
ね。ない。
このなんていうかな、うん、連帯感のなさっていう。
なさ、うん、自由でいいですね。ええ、
うん、もうこれぐらいの方がもういいかなっていう、ね、
うん、そうですね、
うん。こういう軽い感じでいいよねっていう。
そうですね。しがらみない方がいいですね。
あ、そうやで、そうやで、ね。それをもう縛ってしまうと。
そういうことですわ。
来ないから。
もう誰も。めんどくさいから、そんな
ね。もう大人はそういうの嫌だから。
うん、
そういう感じで、軽い感じでやりたいと思います。
はい。
気軽な気持ちで来ていただけますと。
そうですね。
はい。嬉しいかと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
はい。まあ、今のところ決まってるのはそれぐらいで。
はい。
はい、やっていきますんで、良いお年をということで。
メリークリスマス、
はい、そうです。メリークリスマスという感じでやっていきましょうと。
はい。
はい、いう感じでございますが、
うん、
今週もね、
はい、
今ちゃんのご紹介を聞きつつ、
はい、
終わっていきますか。
わかりました。
うん、何でしょう。
はい、ちゅうわけで、さっきもちょっと話してましたけど。
ザ・メニューの話。
なくて。
あ、違うんか。
なくて、よかった。ほんまほっとした。
危ないね。ヒヤッとするよね。
ヒヤッとしましたね。
うん、うん、何やろ。
はい、ザリガニの鳴くところですね。
ちょっとどうしようかなとは思ってました。
うん、あ、ニアミスでしたね。
ただザリガニ死んでもらうと臭いからな。
臭いよね、あれね。
むちゃむちゃ臭いから、
うん、
何なんかなと思って。いうサスペンスやろ。
サスペンスです。はい、
あれなんかもう看板いきなりサスペンスって書いてるからな。
うん、ポスターもね、どう見たってサスペンスですからね。
どう見ても怖いっすよって。怖いっていうか、なんかもうなんかあれよっていう感じ、うん、
不穏な感じがしますよ
ね。不穏な感じやからね。
お、
それ 何なんでしょう、女の人が船乗って湖で船漕いでる話、
うんうん、してますよね、
うん、ですよね、予告編は、はいはい、
これもともと書店原作ありの、映画化でして、
ベストセラーですか、
どうですね、全世界よ1500万部突破のミステリーとか書いてます、
細かいな、うん、それがどんだけすごいんかちょっとよくわからないですが、ね
はい、でですね、うんうん、これの映画まずざっと言うと、
うん
ま、アメリカ、
うん
1969年、
うん、
私が生まれた年にあった事件、
うん、俺が生まれて1歳
の事件、
うん
まあ、昔ことですね、
だいぶ昔、もう本もそれぐらい、うん、
本自体は多分最近の本です、
あ原作は最近かい、
はい、
うん、
でノースカロライナ、
ノースカロライナ、
うん、ノースのカロライナですわ、
どこ、まあ、ちょっとよくわからない
わからんけどね、
どこにあるのかちょっとよくわか
りませんけど、舞台は湿地帯、
ああはいはいはい、
川が流れ沼があり、
うん、
ぬめっとしたとこがありみたいなところですわ、
ツインピークス的な話ちゃうんかこれ、
うん近いっちゃ近いかもしれません
ね、近いんかい、
まあミステリーサスペンスですからね、確か
に、うんうんうんうん、
でそういうところでアメリカなんでもうすごい広いわけです、
はい。
で、そういうところの、ふもとに、ふもと、ふもととは言わない、山じゃないから。
その、ふもとって、
ふもとは山やね。
まあ、湿地帯やから
湿地帯のね、
その、
まあ、うちの、地面もしっかりしたとこあるので。
まあ、そのあたりにってこと
か。そのあたりに。
あたりな、
うん。に住んでる女の子がいる。
ほう。
少女がいます。
そりゃ少女もおるでしょ。
はい。まあ、20前後ぐらいですかね。
うん。
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 それが、主人公の女の子、
はい、
で事件というのがその1969年にある男性がその湿地帯のほとりで発見、死体で発見される、
ああ女の子が、
男の人が、
ああ男の人がね、
はい、うんうん、で高いとこからどうも落ちたみたいと、
ああはいはいはい、
監視塔みたいなのがあるんですね、
ほうほうほう、
そこからどうも落ちたようであると、落ちて死んだようであると、
うん
うん、で事故死みたいだけど他殺かもしれないってことで、
はい、
そこでまず疑いの目を向けられたのがさっき言った女の子なんですね、
うんうんうんうん、
あの子やとみんなが思うわけです、
はっってなるの、
そう
なんでみんな分かってるのそれ、
変わり者なんですよ言うたら、そんなとこに、ね、そんなとこに住んでるやつは、
あそんなことになるとは思ってたと、
うん
いう話になるわけね、
うん、なんかこうなんていうんですかね、もともとその女の子は今一人住まいしてるんですね、その湿地帯に、家に、
はい、その湿地帯には周り誰も住んでないんかい、
その周りにほぼいないんですよ、
あその子だけが住んで
るだけで、ボートに乗って、うん、モーターボートででーんと行ってちょっと離れたところに商店があるんで、うん、そこで買い物をするぐらいなの、
うん、ああなるほどな、要は変わり者な
わけ、変わり者なわけです、
うんうん、
あの女の子に決まってるということで早速捕まっちゃうんですね、
はいはいはいはい、
で話としてはメインは、
うん、
裁判なんです、
あ法廷
劇ってやつですね、
法廷サスペンス、
はい
はい、うん、
で弁護士が早速つくんですね、その女の子に、
ああああ、
でもうそろそろ引退やら言ってる老弁護士がおって、
はい、
でその人がその女の子の弁護士になるんです。
なるほど、なるほど。うん、
で、弁護士が問いかけるわけです。まず、あんたのことを知らないかんと。
うん。
あなたは今までどうしてきたんやっていうことを聞くわけですね。
ああ、なるほどね。
で、やっぱりその、当然、町の人にとっても、その女の子は何者で、どういう人生を今まで送ってきたかっていうことを全然知らんわけですよ。
ああ、ただ湿地帯に住んでる変わり者のお姉さん
だけど。そうです、そうです、そうです。
みんな知らんわけやね。
うん、思わぬ、だから勝手に偏見も付き合うね、勝手に噂も付き合うみたいなわけですよ。
うんうんうん、
あんなとこ住んでるんやから、よっぽど変なやつやみたいな思われても仕方ないわけですよ。
はいはいはいはい。
それからまず弁護士は、あんたは一体どういう人生を今まで送ってきたのかっていうのを尋ねる。
何者っていうこと
ですね。そういうことですね。
うんうんうん。
それが映画の語りになって、ストーリーになっていくわけです。
ああ、はははは。
うん、もう冒頭とととと男の人が死んでるっていうのが出てきて、
うん、
でさっさと捕まって、
うん、
監獄に留置場に放り込まれて、
うん、
で弁護士が来ると、
はいはいはい、
で裁判が始まってが この映画の本筋ですわ。
なるほど。あれやね、あの羊たちの沈黙的な。
あれもそんなに裁判のシーンがあったっけ。
裁判のシーンない。
ないよね。
で捕まってからうん、うん、この一体どんな犯人みたいなのをずっとやっていくみたいな、
う
ん
う
ん、
ま
あね、あれ犯罪者と一緒に暴いていくみたいな話ですけどね、うん、あれ
は
ね、
はいはい、確かに、
うん、ほうほうほうほう。
なんかそういう点でまずこの女の子どんな子やった、
うん、
でその事件が起こるまでの期間あなたは何をしていたってことを聞かれるわけですね。
うんうんうんうん。
でそれを映像として時系あの法廷の進み具合に従って、映像が流れていくと、ストーリーが語られていくと。
はいはい、はいはいはい。
だからなかなかよくできてる構成なわけですよ、そういう。
うんうんうんうん。はい。
で、
なるほど。
話の焦点としては、当然裁判もそうなんですけども、
うん、
犯人はその子なのかっていうところが焦点なわけです。
うんうんうんうん。
町中の人は疑ってるけども、実際、そうなのかっていうところですね。
うん、うん。すごくわかるね。
うん。
うん。
で、その女の子っていうのが、まあ言うたらね、まあ魅力的な子なんですよ。映画的にね。
ほう。
もちろんそのドラマの、あの世界の中では変わり者っていうことになってるけども、
うん。
見てる我々としてはとても魅力的な女の子なわけですよ。
ほう。
シュッとした当然女の子なわけですよ。
あ、なるほどね。
うん。だから、どっちでも信じられるわけですよ。この子が犯人であり、その一方で犯人でなくって、幸せになってほしいなっていう気持ちも湧くわけですよ。
うんうんうんうん。
さあ、どっちやっていうドラマなんですね、これが。
なるほどな。ザリガニどこに出てくるね。
はい、いいこと聞いてくれました。
ザリガニの話よ。
ザリガニは出ません。
ザリガニ出ないの？
出ません、泣きません。
ザリガニ釣りに行けよ。
なんです。日暮しの泣く頃にと一緒で全く関係ありません。
あ、ザリガニは日暮しが出てこないように。
出てきません。はい。
ザリガニで殺してるとかせえんで。
すいません。いきなり泣き出してゾクッとするとかそういうシーンはございません。
あ、ないんです
ね。ないです。はい。
はあ、じゃあ、だから湿地帯っていうことをザリガニっていうことを言う
んですね。そうですね。兄弟に、この国、兄弟おるんですけども、うん、会うない時があったらザリガニが泣くところまで逃げろみたいなことを言われるんですよ。
そういう格言が言われてて。
そうですね。まあそういう場所的なところがね、まあ言われるわけですよ。そんだけのことなので、特にその、はい、そういうシーンがあるわけではないです。
なるほど。はい、そういうことがちょっとがっかりしたな。
ただね、うん、結局その語られてる全体としてはもちろんミステリーなわけですけども、
うん、
その女性の女の子のその恋愛模様であったりとか、
はい。
あくまでその一人のその女性としての生涯を描くところでもあったりとか、あるんで、2時間ちょっとあります、これ。
ああ、そう。
まあ、見応えはありますね。
あ、ほんまに、
うん、
へえ。で、一体どんな、
うん。
すっきりする？
最後はすっきりします。
あ、最後すっきりすんねや。
します。
最後すっきりすんねやったら、ちょっと話は別かな、うんうん。
でね、その、ポスターとか、その、宣伝はともかくもう見る人はそのまま言っていただきたい。
まあ、あれの予告編程度で。
予告ぐらいで。
言ってもうて。
うん。
うんうんうん。
でね、一応ラストにあるんです、一つ。
あ、なんか、キーが。
キーがある。
キーポイントが。
うん。あるんやけど、これはもう、あくまでおまけぐらい思ってください。
どういうこと？
ね。
それが謎解きの鍵みたいな話じゃないの？
ね、その、何やろ。よくさ、ここは地球だったんだみたいなやつあるじゃないですか。
ああ、ね、猿の惑星的なね。
そう、そういう最後にひっくり返すやつあるじゃないですか。
あるあるあるある。
確かに、その、最後にその、ドンと来るやつがあるんです、この映画も。
ああ、そう、そうい
う。あるんやけども、あくまでこの映画の中では付け足しと思って見た方が、気持ちよく見れると思います。
おまけ的な？
おまけぐらい思った方がいいと思います。
ああ、そう。
うん。
そこはあんまり一生懸命見ないで、
う
ん。
期待しすぎない方がいいという。
ああ、なるほどね。そのエンディングになんかありますっていうの
を
ね、うんうん。
そう。
はあ、わかった。
うん。よくできてるミステリーだと思います。
ほんまに。
うん。
一回っていうか、
まあ、機会があればぜひ。
なんかで来てくれんかな。うん、アマプラやろな。アマプラ待つかな。
ちなみにね、うん、この映画の制作の人に、まあ、女性の、スタッフがおるんだけども、
うん、
以前にゴーンガールっていう映画を撮ってるんですね。
あ、なんか聞いたことある。
あるでしょ。僕も見て、ここで紹介した覚えがあるんやけど。
あ、ゴーンガール聞いたことある。うん。うん、
系統的にはこれにちょっと近いかなっていう。
ああ、そのゴーンガールも見てない以上、ちょっとよくわからないんですが、
う
ん
う
ん。
ゴーンガールっていうのは、ある夫婦、世間ではもう、羨ましがられるような美男美女の美男美女で、はい、金も名誉もあってみたいな二人なんやけど、
はいはいはい、
ある日女性が行方不明になる。
ああ、嫁はんが？
はい。
お
で、行方不明なのか、
うん、
旦那がひょっとして殺したんじゃないのか、世間じゃちょっとあの旦那怪しいぞってわーわー騒ぐ。
はいはいはい。
さて真相はいかにっていう映画なんですね。
なるほどね。
うん
あそういう謎解き感みたいな、はい、
でその映画も女性がある意味テーマの映画なんですね。
うんうんうんうん。
でこのザリガニが鳴く頃にという映画もある意味これ女性がテーマの映画ではあるんですね。
女性がそのこう元にしてこう謎を解いていかんとあかんから、
はい、女性という存在、
うん、
置かれてる状況みたいなね。
はいはいはい。
そういう系統もあるんやけど、うん、あんまりそこはまあうるさすぎないんで、あくまで、下地として、うっすらあるかなっていう感じを見てもらったらいいんじゃないかと思います。
はあ。じゃあ、まあまあ面白いわけですね、
これ。女の子が可愛いんで、それで見れます、とか。
そういうこと？
うん、それもある。
あ、可愛いから全部見させてしまうと。
うん。
いう部分もあると。う
ん、一緒になって、喜んだり悲しんだりできるみたいなところがある
とね。ああ、はいはいはいはい。わかりました。
はい。
うん、なんか機会があれば、
うん、ぜひまあね見てもらったらこう、うん、そうですね、
そうやね、
うん、
なんかね見れたらね、
ええ、
うん、どっかで安で見れんかなみたいな
話だもんね、うん、まあ12月1日で映画の日があるんやったら
あ、それぐらいでちょろっと見る感じね、
いいかもしれないですね。
そうやわ、ほんまやわ、はい、俺この前あれ見に行こう思ったら、うん、えらい金額でびっくりしたからな。
なんです、
何やったっけな、この前見たワカンダフォーエバーですよ。
はいはい。
あれ東方シネマで見ようと思って、
うん、
で予約取ってたら、
うん、
まず会員権の期限が切れたんで、
あ、
300円払ってください。
ああ
、まあまあそれはしゃあないな
と、まあね、
うん、あ、まあ1年もんやからもうこれはしゃあない
な、
言うて払って、でほんなら、映画見ましょうかと。
はいはい。
映画見ましょうか、まず1900円、
うん、
ね、1900円の、うん、でしかも IMAX でやります。
やら
IMAX でやる場合、まあ、メガネ持ってきたら800円プラスでいいですわと、
うんうんうんうん、
1900円たすと800円ですわ。
まあまあしますね。
もう2700円じゃないですか。
すげえね。
ほんで会員権更新してるから300円、
うん、
3000円の仕事になるんですよね。
あらわ、飯食えますやん。
そうやろ、
うん、
やめたわやめてちゃうとこで見たわ普通のちゃう安い映画館に見に行ったわ、うん、俺
十分でしょ。
3D とかいらんし、
いらんでしょ、
うん、そのなんか IMAX とかもうええしと思って、
うん、
うん、やめた。
よしやすですな。
そうやな、うん、だから一生懸命その東方シネマで一生懸命ポイント貯めようと思って一生懸命頑張ってると、
うん、
痛い目見ることあるんでやめましょうって話ですよね。え、危ないですよ。
大変や。
あ、ほんまやわ。だからそういうなんか映画、うん、ファーストデー的なやつね。
そうですね、なんかそういう割引の日があるとね、
大事にしたいですよ、ね、
大事にしたい。
あ、そういう日はもうぜひなくしちゃダメっていう、うん、1200円で見れる。
そうね、そんな日がまた夢のような日が、
貴重な日。いや、昔1000円で見れたんやけどね。
ほんまや。
値上げしてもうてるんやけどね。
ほんまや。
勘弁してくださいよ、もう。
勘弁してくださいよ、本当に、ね、
映画ぐらい安で見せてくださいよ。
ほんまね、
いうことでございますんで、
はい、
ザリガニの泣く日、
泣くところ、はい、
ちょっとまあまあ、なんかあればね、
はい、
はい、機会があれば、
エンドクレジットに流れる曲がなかなか書き下ろしの曲だそうで、なかなかええ感じですんで、
あ、マジで、
はい、
あ、ええ感じの、
ええ感じですんで、はい、
あ、ほんま、
しんみりしますんで、
あ、しんみりする、
しんみりする系の方ですので、
ああ、いいじゃないですか、はい、それぜひね、山ちゃんもあの車の中でひたすら流すカレーさんが勘弁してくれっていうなんやこれ、いつまでこの曲かかってんねやっていうぐらい
よう覚えて、ね、よう覚えてるな。
カレーさんがもうこんなんいらんし、
うん、勘弁してください
で、ノイローゼになるぐらいかけまくるっていう、
他にないから
な、ぐらいかけていただきたい、
うん、
と思いますよ。
そうっすね、
はい、まあ、そんな感じなんで、まあ、これもザリガニの鳴く頃にもまあまあ面白いですよと。
そうですね、
いうことですね、
はい、シンプルな映画です。
ああ、わかりました。ちょっとなんか機会があれば、
はい、
見ときたいと思います。はい、
ご覧ください。
はい、いうことでございますね。はい。うん。まあ、というわけで、今週も終わっていく感じになるわけですが。
はい。
まあ、まあ、あれやね。なんか知らんけど、思い出したようにワールドカップ、ワールドカップ
とかしてるんで。ああ、やってますね。
うん。そうやね。なんでそんな急にと思ってるん
ですか。急じゃないでしょう。
ね、前から言うてた？
言ってたんでしょうね。
まあ、一応全部終わったんで、もう F1 も終わったし、野球も終わったし、
うんうん、
しゃあないな、みたいなもんで、うん、まあ、この撮ってる日がこう日本戦なんで、
はいはいはいはい。
まあ、一応見ようかなと、
うん、
思ってる次第で、
うん、
うん、なんか、勝っても負けても別にそんなに心的に動かされないんですけど、どうせ負けるんでしょ、強いんでしょ、相手って思ってて。
ドイツでしたっけ？
ドイツ。強そうやん。
ワールドカップ優勝候補の一つじゃないですか、そんな。
あ、そうやで。ね、もうむちゃくちゃ強いから。もうまず無理でしょって思ってんねんけど。
うん、
まあ、ちょっと盛り上がってるから、いっぺん見ようかなと思ってるんですけど。
まだ結果は出てないんですね。
出てない。今現時点では結果出てないんで。ね、
ヤフー速報も出とらんしな。
そう、そういうこっちゃ、うん、そういうこっちゃ。今、はい、もうすぐ始まりますって、はいはいはい、これ今撮ってる時間からすると。
これからなんですね。
あ、これからサッカーなんで、
はい、
まあ、酒でも飲みながら、
うん、
あんまり天杯なスポーツ見ようかなと思って。なんかじっとりしてるようなね、
うん
うん、うん、いう感じのやつ、見ようかなと思ってますよ。
わかりました。
はい、なんで、いろいろ番狂わせもちょっと若干起こってるみたいなんで、
あ、そうなんですね。
あ、なんか昨日の試合でちょっと番狂わせが予選上で起こったみたいな、
うーん、
どこやったっけな、なんかサウジかなんかが、
あ、
メッシのいてる
国、はい
はい、どこやったっけ、
スペイン？
スペインじゃない、
スペインじゃない、
スペインじゃない、なんか南米の方ですわ、メッシは。
どこやったっけ、コスタリカ、
コスタリカなん、まあ、もうコスタリカにしましょうよ。
しましょうか。とりあえずここはコスタリカ
と、ね、とりあえずここはコスタリカにしましょうよ。
うん、まずは、ね、
コスタリカに勝ったっつうことで。
はいはいはい。
そこのサウジアラビア次の日祭日になった言うてるからね。むちゃくちゃやない言うてる話って。
うわーいう感じやったのね。
もうこれめでたい、これはもうサウ、うん、もう明日祭日みたいな話になったらしいから。
よっぽどやったんですね。
むちゃくちゃな国やな。まあ、ええけど、あんたの国の話やから。
アルゼンチンでした、ごめんなさい。
アルゼンチン、コスタリカ
って。アフリカやったっけ。
あ、アルゼンチンね。
うん、すみません。
知らんもんが話すとこういうことになるってことやね。
まあ、ひどいわ。
なんでね、まあ、そういう、バンクルワセも、じゃあ、まだ1戦目しか終わってない。
うん、まあ、そうですね。
まだ全然ね、アルゼンチンも、まだここから全部ガチャ OK みたいな話やから、やったらいいと思いますけど。
はい。
はい、そんな感じで。しばらくサッカーかな、
うん、話題はね、世間的に、ね、
どれぐらいサッカーなんかちょっと、来週までサッカーなんか、再来週までサッカーなんかちょっとよく分かりませんけど、
う
ん、
分かってません、
ちょっと、まあ、サッカーでも見ながら、
はい
はい、秋の夜長、冬の夜長を、
うん、
楽しみましょうということで、
ね、
はい、思っておりますんで、皆さんもサッカー見てね、
見るんや、
いや、分からん、日本の試合ぐらいなんかあったらちょろっと見ようかなぐらいないう感じかな。今思んないんでね、テレビが、
うん、
テレビってほんまに面白くないんで、
うん、
そんなもんでも見とかなみたいな。
他に見るもんないですか。
他に見るもんないんですわ、
うん、
いうことなのでね、皆さんもね、ぜひ、はい、見ましょう。
おもろいもん見てください。
おもろいもん見てください
なんか知らんけど、はい、
うん、まあ、ほんまなんか知らんけどやわ、うん、それでええと思うわ、
うん、
そんな感じで、毎週ボーとしましょうと、
ね、もう11月も終わりですわ。
そういうことでございます、うん、もう来月週、再来週、
うん、
まあ、来週更新時期はもう12月ですわ
ね。え、12月ですよ、ね、早いよ、
まあ、また今年も年末来てもうた、
本当に
えらいことになってきた、
うん、まあ、大変
なあ、うん、なんでもうちょっと師走に向けて、
うん、
ね、また正月のこととか考えつつ、
そうですね、
はい、やっていきましょうと、
そうですね、
いうことですな、
はい、
はい、正月で会ってください
ね、良いクリスマスを迎えましょう。
そう、そういうこと、そういうことでございますんで、まあ、あと12月1ヶ月張り切ってまいりましょう。
はい、そうしましょう。
はい、いうわけで、今週も終わっていきましょう。
そうですね、
ね、また来週ということで、
はい、お目にかかりましょう。
はい、では今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。君